獣たちが遊ぶ山のふもとに広がる箱庭の園からお送りしております。山本小夜のポッドキャスト。こんにちは、こんばんは、おはようございます。山本小夜です。おかげさまで準備が無事に整いました。第1回目の放送になります。お聞きくださってる皆様本当にありがとうございます。あのね、いろんな審査とかがあったりは一応するんですよ。まあ落ちることはね、そうそうないんですけれども、結構設定とかいろいろしなきゃなんなくて、準備をね、していて、おかげさまでね、きちんと安定してお届けすることができそうかなっていう感じです。最初のうちはこう音声だけなんですけれども、ずっと音声だけは音声だけなんですけれども、今ね、私が喋ってる言葉だけなんですけれども、ゆくゆくはちょっと音楽をつけたりとか、またね、せっかくなんで私の演奏してる音とかを、こう、どんどんね、入れていくように、回を追うごとにパワーアップさせていきたいなと思っているので、皆様お付き合いいただけると嬉しいなと思います。さて、改めましてですが、山本小夜のポッドキャストは、私山本小夜がゆったりと気になることや好きなことについてお話しする番組です。映画や音楽、ゲームや特撮など気の向くままにお話ししますので、皆様もゆったりお聞きいただけたら嬉しいです。さて皆様、最近気になっていることとか興味があること何がありますかね。私はですね、最近すごくこれは気になるぞっていうのが、ドラゴンクエスト VR ですね。もうなんか YouTube で動画を見たんですけれども、びっくりしましたね。なんかアニメとか漫画とかでもゲームに入って、もうその世界に入り込んでゲームをするっていうのはね、よくある設定で、私が多分一番古いので印象的なのはドットハックっていうアニメなんですけれども、まああれかな、ハンターハンターとかもゲームに入ってたりしたかな。そういうのがもうほぼほぼ現実にね、なって、プレイしている動画も見たんですけれども、ちゃんとその機械をつけて、それ専用の部屋に入って歩いたり動けるっていうのがかなり衝撃的でしたね。なんか今も PS4 で VR ってできるんですけれども、基本は歩かないらしいんですよね。まあそりゃそうですよね、部屋で歩いたらめちゃくちゃ危ないと思うので。でもそれがもう一個のそのゲーム専用の部屋ができて、そこに入ってプレイをして、そこでは歩けるっていうのは、これはもうかなり現実とゲームの境がね、なんか曖昧になってくるというか、ちょっとワクワクしてくる感じだなと思うんですけれども、もうあれですよね、イベントというかプレイ自体は誰でもできるのかな。チケット、私もうすごい速攻で、京都に住んでるのにチケットを確認したんですけれども、何月だったかな、もう結構今発売されてるのはもう全部売り切れてるみたいな感じでしたね。1回30分ぐらいで、1人なんか3500円ぐらいだから、そんなめちゃくちゃ高くもないようなね。あれはちょっとめちゃくちゃやりたいですね。なんか機械がね、機械というか体に取り付けるやつが全部で10キロあるらしくて、結構大変だと思うんですけれども、なんかしかもラスボスがゾーマらしくて、ドラクエ3は私はファミコン版じゃなくて iPhone でね、やったんですけれども、ね、普通に途中までバラモスがラスボスだと思ってて、ちょっとツイッターでもつぶやいてたかな、もうラスボスでーすみたいにって言ったら全然ラスボスじゃなかったし、なんか違う世界に行ったら ねえ、バラモスなんてゾーマの手下の一人に過ぎませんわって村の人に言われてガーンってなったっていう、すごい思い出のあるゾーマ。結構ね、でも私ドラクエ2の時に倒したって思ったらね、やった方はわかると思うんですけれども、自分の周りが爆発して第二形態みたいになって、そこでやられたっていうすごい苦い思い出があったので、ドラクエ3の時も一回倒したって思いつつも、いやいやいや、まだこれはなんかあるんじゃないだろうかって、すっごい信頼しないでドキドキしながらこう城まで帰って王様に話ができたので、やったクリアしたわって思ったらね、あれでしたからね、ドラクエ3はもう本当に思い出深いですね。でも結構あれは3ってジョブをね変えていってスキルを上げていくっていうのがすごく面白い要素だったんですよね。私も何にも考えないでとにかくこうクリアすることを目標にねしていたので、ほぼ誰も、一人遊び人だけ賢者になったけど、ほぼ全員元の職業のままガンガンレベル上げて力押しで倒したみたいな感じでしたね。なんかちゃんとこうシステムを理解しないでやってたなっていうのがありますね。あとね、ドラクエは実は PS4 の方でビルダーズっていうドラクエ版マインクラフトみたいなゲームが出てて、マイクラをね、よい子の2人がやってる YouTube の番組をずっと見ていて、ああ、マイクラ楽しそうだなって思ったんですけれども、終わりがね、ないゲームがあんまり得意じゃないんですよね、私。なんか、やっぱりボスを倒すとか、何々を作り上げるとか、明確にこう、終わりがきちんとあるもの、そういうゲームが好きなので、あんまりね、そのマイクラ見てて楽しそうだなとは思うけれども、どうかな、楽しそうだけど続かないだろうなっていうのがあって、それでなんかそんな折にドラクエビルダーズというものを見たら、で友達がやってたんですよね。で友達がやってて、ドラクエビルダーズってどうなのって言ったら、シェアプレイでちょっとやらせてくれたんですよ。そしたら、あれはね、ドラクエじゃない、マインクラフトほどの、完全自由ワールドって感じじゃなくて、ちゃんとこうクエスト制になっていて、それでそのマイクラ要素もあるっていう感じで、しかもね、世界観がバッチリドラクエなんですよね。だからすごい、これはやりたいってなりまして、ドラクエビルダーズやってたんですけれども、ちょっとね、今人食いの大足トリコに浮気をしているので、今ちょっとクリアには至っておらず、ステージとしては2つ目ぐらいかなまで進んだところで、今ちょっとね休憩してるんですけれども、ドラクエはそうですね、1から3までやって、あとね4も昔 PS でクリアしてます。で、こう6、7、8、9、10はやってないです。なんですけれども、VR に関してはね、3の世界観ということで、もうがっちりわかりますんで、ぜひね、東京に行った折には、チケット取れなさそうですけどね、行きたいなって思ってます。さて、今回はですね、メインの話としまして、この前、ゴールデンウィークでしたね。皆様、どこか遊びに行かれましたでしょうか。ゴールデンウィークに行った花栗塚の話をしたいなと思います。ツイッターの方で写真を上げてたんですけれども、私がこう何か大きな塚の横に立って、これがなんだか分かったあなたはかなりのウルトラマンエース2ですみたいに つぶやいていた写真があったかなと思うんですけれども、あれ分かった方いらっしゃいましたね。私いやーこれはどうねえ、なんかウルトラマンってその帰ってきたウルトラマンぐらいまでは割と皆さん反応してくださるってたんですけれども、エース以降はなんかこうあまりこう愛されていないのかなみたいな。レオとかもねあんまり、好きな人はねすっごいレオ好きですけどね、私もものすごいレオ好きだったんですけれども、あんまりこう反応が、まあツイッターの話ですけどね、こうあんまりないかなみたいな風に思ってたので、わかる人はいないかなって思ってたら2人ほど反応をいただけまして、ちょっとおすごいやるなっていう感じでびっくりしました。花栗塚ですね。花栗の花はあの顔の花の花なんですけれども、これは牛の花栗ですね。牛の、あの絵とかでよく鼻についてるあの輪っかを花栗って言うんですけれども、あれの塚です。でゴールデンウィークに私はあの岡山の方にちょっとね気ままに旅をしてきたんですけれども、花栗塚は吉備津神社の近くにある、これがねお寺でも神社でもない、宗教団体福田会本部っていう、雰囲気としてはねそのお寺とか神社とかに近いんですけれども、特になんかこう鳥居とかもないし、お寺的な社殿みたい、社殿っていうのかな、お寺、お寺お寺かな、お寺がねないんですよ。吉備津神社はすごく有名な桃太郎の元になった伝説の残るね神社なので、たくさん観光客がいるんですけれども、そこからもう本当に近くなんですけれども、細い道シューッと入っていくと、その花栗塚って大きい看板があって、ああここかっていう感じなんですけれども、なかなかねあそこを目指さないといかないなっていう感じの場所でした。そして本当にね誰もいなくてあの花栗塚に行こうと思って、はい、そこにこう車止めて入って、すいませんって声かけても誰も出てきてくれなくて、でもなんか勝手に入っちゃいけないみたいな張り紙もしてあって、どうしようみたいになってたんですけれども、なんかごまの木を収めれば入ってもいいみたいに書いてあったので、こう勝手にねこうお願い事を書く木のお札ですね、あれのお金をお賽銭で入れて、でこうなんかこう竹の棒が入っちゃいけませんみたいな感じでこう置いてあるんですけれども、それをグイッと持ち上げてくぐって入っていくっていう感じでしたね。でなんでこの花栗塚を知っているとウルトラマンエース2ですって言ったかっていうと、この花栗塚がウルトラマンエースの第16話真夏の怪談シリーズかな、怪談牛神男っていうね話にねものすごくしっかり登場してくるんですよ。ストーリーとしては隊員の吉村隊員かながお休みをもらって故郷の岡山に帰る時に、汽車って言っても新幹線ね、新幹線でなんて言った、ヒッピー風の男って書いてあったかな、その、ね、風来坊みたいな男の人に出会って岡山観光をこう強要されるんですけれども、その時に彼をあの花栗塚に連れてってあげる。でその男はこうあんまりねこう不真面目な感じの人だったので、あ、この花栗をお土産に持って帰ろうみたいなことを言って、その納められている花栗をブレスレットにちょうどいいやみたいな風に言って腕につけてね持って帰っちゃうんですね。それでその牛の呪いにかかって怪獣カウラですね、カウラっていう牛神鳥獣カウラっていうのにこうヤプール人の手でねなってしまうんですけれども、 そういうね会があって、あのそのヒッピー風の男を若かりし蟹江敬三さんがやっていて、結構ねかっこいいんですよね。普通に私は割とこう年いてから蟹江敬三さんね知っていて、かなり悪の強い人だなっていうイメージなんですけれども、若い頃は普通にかっこいいなっていう感じでした。でもすっごい演技は面白かったですね。牛の呪いで一気に牛になるんじゃなくて、すごく段階を経てちょっとずつこう毛が増えていって、だんだん人の食べるものが食べられなくなって、なんか庭に生えてる草とかが美味しくなってきちゃったりとか、こう牛に自分からどんどん近寄っていっちゃったりとか、そういう風にこうだんだん変になっていくんですけれども、その変になり方がねすごく、あーかなり切れた演技をする人だなって感じで、いや面白かったですね。初めてそのカウラの話を見た時に、花栗塚のねそのビジュアルがすごくて、牛の鼻輪ってすごいカラフルなんですけれども、それがもう本当にものすごい数積み上がってつかになっていて、これはすごいなと思って、これはまさかセットでそれを作るわけがないから、きっとどこかにある場所なんだろうなって思って調べたんですよね。そしたらねやっぱり今ねやっぱネット便利なのでロケ地とかって調べると大体出てくるんですけれども、やっぱりね花栗塚っていう場所が実際にあって、しかも岡山だったら京都から近いということで、もうぜひ行ってみたいなって思っていて、今回実現してやっと本物の花栗塚を見に行けたっていうね感じでした。ウルトラマン S 自体が1973年頃の放送だったので、まあ、今からだいたい45年前ですね。でね、その頃は吉村隊員のセリフでも花栗が600万個収められてるっていうセリフがあるんですけれども、あのお参りに行った時こうそのいわれみたいなチラシみたいなのもらえたんですけれども、そこにはね700万って書いてあったので、やっぱ40年ずっとねその花栗集めて供養し続けてるらしいので、40年でやっぱ100万個増えたんだなって思ったりとか、あとその花栗塚を見に行った後にもう一回カウラの回見直したんですけれども、花栗がですね木がついてるんですね。こうプラスチックっぽいこの鼻に通すところの下のとこに木の板がウルトラマンエースの映像だとついてるんですけれども、私がね見に行った時はもうその木はついてなくて全部プラスチックになってましたね。40年経つとあのいろいろね細かいところは変わってくるのかなと思いましたね。花栗塚は吉備津神社の近くにあるんですけれども、こっちはね私全然行かなかったんですよ。まあ観光地で人も多いし、そんなに桃太郎に興味がないからいいかなって思って行かなかったんですけれども、なんかあの花栗塚のとこにもあったんですけれども、釜がね置いてあって、至る所にこうオブジェ的に釜があるというか、うんと思って、その吉備津神社で釜がある、吉備津の釜、あ、吉備津の釜だって思ったんですよね。吉備津の釜っていうのは上田明成さんが書いている怪談なんですけれども、私はねこの話はねすごい好きなんですよ。実はイソラっていう旦那さんに裏切られた奥さんが旦那さんを呪い殺すという、身も蓋もない言い方を言ってしまうとそういう話なんですけれども、私がすごく好きなシーンが最後、そのイソラっていう奥さんの呪いで取り殺されないために、何十日だったかなり長い間その悪い旦那の方が家に立てこもるシーンがあるんですけれども、そこで夜が明けるまで絶対に出てきてはいけないっ ていう話を和尚さんかな、なんかそのお祓いしてくれる人に言われて、それを守ってずっとその家の中に立てこもるんですね。で、家の周りはお札が貼ってあるからイソラの怨霊は入ってこられない。なんだけど最後にね、その外が明るくなったから昼になったんだって思って外に出るんですよね、その旦那の悪い旦那が。そうするとそれはね、昼じゃなくて月明かりだったっていう、だからまだ昼じゃなかったっていうねシーンがあってね、それで結局旦那は殺されてしまうんですけれども、最後その曲げの元取りがぶら下がってる、こう引きちぎられた元取りがぶら下がってるってシーンでね終わるのが、多分ねちっちゃい頃に読んでるので青空文庫みたいなやつで読んでたんですけれども、そのね話がすっごい好きだったんですよね。でそれに気づいた時に、ああ行けばよかったなーっていうのはちょっと後悔としてありますね。ちょっとね今度また吉備津神社も行きたいなと、思ったりしています。旅に行く前に調べておけばよかったですね。そういうねこともありますよね。そんな感じでね、ゴールデンウィークはかなり充実して遊びほうけたというか旅にね行くことができました。京都に引っ越してから忙しくてですね、純粋な旅っていうのを全然できなくて、その仕事絡みで東京に来たりとか別のね場所に行ったりっていうのは結構させてもらったりはしてたんですけれども、本当に何の仕事もなくてただ単純に旅っていうのはもう何年ぶりだろうぐらいの感じだったので、すごくね楽しかったですね。皆様は楽しいゴールデンウィークを過ごせましたでしょうか。というわけで今回はダラダラと花栗塚の話をさせていただきました。さてさてさて、最後にですね、募集させていただきましたお便りの方を紹介していきたいと思います。今回のお便りのテーマは再会だったんですけれども、すごく残念なことにお便りはいつも来ませんでした。ちょっと寂しいものがねありますね。皆様本当にお気軽に送っていただけたら嬉しいなと思うんですけれども、再会っていうのがやっぱりね特に書きづらいんじゃないかっていうねこうことを思ったりもして、次回のテーマは旅にしてみようかなと思います。旅に行って楽しかった場所とかこんな場所に行ってみたいなみたいなことをね書いていただけたら嬉しいなと思います。今回の締め切りは、5月24日の木曜日の夜12時までにメールフォームもしくはツイッターのリプライ欄か、Facebook のメッセージ欄の方に送っていただけたら嬉しいなと思います。というわけで山本さゆのポッドキャスト第1回目をお聞きいただきありがとうございました。お楽しみいただけましたでしょうか。第2回目の配信は5月28日になります。また遊びに来ていただけたら嬉しいです。それではまた。